여행 니 대기 뭐이 가게는 시나이 가나 早く療養へ行ってみたいものだ。娘の噂も飽きてきて、さらにいつもの戦争の噂に移った時に、足音を盗むようにして、かの老人が再びここへ姿を現して、主人の娘を今ここへ連れてくるから、何分よろしくお願い申すと言った。それを聞いて、僕たちは待ちかねたように立ち上がって、老人の後について角口に出ると、外はもう暗くなって、大きい柳の葉のゆるくなびいている影が星明かりの下に薄白く見えるばかりであった。そこらではコオロギのむせぶ声も聞こえた。やがて奥の木立の間に一つの灯籠の火がぼんやりと浮き出した。それはここらでしばしば見る画灯である。僕はにわかに戦闘神話のボタン投機を思い出した。合わせて延長のボタン道路を思い出した。そうしてその火を携えてくるのが美しい幽霊のような女であることを想像して、一種の誘拐、壮絶の気分に誘い出された。火がだんだんに近寄ってくると、それに照らし出された影は一つではなかった。問題の娘らしい若い女は老女に助けられて、そのそばにはまた一人の若い女が画灯を下げて付き添っていたが、いずれも縫いの靴を履いていると見えて、もう夜露の降りているらしい土の上を音もなしに歩いてきた。老女は娘の母ではない。画頭を下げた若い女と共にこのうちの召使いであるらしいことは、その風俗を見てすぐ悟られたので、僕たちは彼ら2人を問題にはしないで、一斉に注意の目を真ん中の娘に集めると、娘は17というにしてはすこぶる大人びていた。痩せてはいるが背も高い方で、薄桃色地に萌え木の縁を取った絹の着物を着て、片手を老女に引かれながら、片手の袖は顔半分をうずめるよう覆っていた。その袖の間からかなり強い咳の声が時々漏れた。画灯に照らされた三つの影が一株の柳の下にとどまると、かの老人は静かに近寄って老女に何事かをささやいた。老女は彼の妻であるらしい。老人はさらに僕たちに向かって、病人の娘が来ましたからご診察を願いたいと丁寧に言った。さあ、こうなると4人のうちで誰が進んで病人を診察するかと、僕たちも今さら少しく躊躇したが、なんといっても T 君が比較的に品語に通じているのであるから、これがお医者様になるより他はない。T 君も覚悟して進み出て、いよいよ病人の脈を取ることになった。T 君は病人の顔を見せろと言うと、老人はあたかもそれを通訳するように老女にささやいて、青い袖の影に隠されている娘の顔を画灯の下にさらさせた。その娘は僕が密かに想像していた通り、色の青白い、全く幽霊のような美しい女であった。戦闘神話の女鬼。それが再び僕の頭にひらめいた。T 君は娘の顔を眺め、脈を取り、さらに体温計でその熱度を測った。その間にも娘は時々に血を吐きそうな強い咳をして、 老女に解放されていた。 T 君は僕たちを見返って小声で言った。君どうしても肺病だね。と僕たちは一度にうなずいた。彼が呼吸器病の患者であることは我々の素人目にもほとんど疑うの余地がなかった。熱は8度7分ぐらいあると T 君はさらに説明した。軍医部が近いところにあればその容体を言って薬をもらってきてやるのだが、今はどうすることもできない。まあ気休めに解熱剤でも与えておこうか。まあそんなことだなと僕も言った。 T 君は雑能から解熱剤の白い粉薬を出してその用法を説明して与えると、老人は地にひざまずいて押しいただいた。それを見ていて僕はひどく気の毒になった。満州の土人は薬をめったに飲んだことがないので、日本人に比べると非常に薬の効き目がある。現に放炭を飲んで肺炎が治ったなどという話も聞いた。しかしこの娘の病気、ことにこの年頃でこの病気、それが普通の解熱剤ぐらいで救われようとはとても想像の許さないところである。一時の気休めに過ぎない解熱剤の2日分や3日分をもらって素人医者の前にひざまずいて歯医者する老人、彼はおそらくこのうちの中僕であろう。その姿を見るに耐えないような痛ましい心持ちになって、僕は思わず顔を背けた。夜風に長く吹かれない方がいい。 T 君から注意されて娘たちはうやうやしく黙礼して引っ返していった。女三人は初めから一度も口をきかなかったが、画塔の影が遠くかすかに消えてゆく間に娘の咳の声ばかりは時々に響いた。それを見送って老人も僕たちに敬礼して立ち去った。かわいそうだな、あの娘も長くは生きられないぜ。今まではどんな娘だろうなどと一種の興味を持って待ち受けていたのであるが、さてその本人の痛ましい姿を見せられると僕たちももう笑ってはいられなくなった。四人は顔を見合わせて一度にため息をついた。かまどの下のコーリャンも大抵燃え尽くしてしまったので、再びそれを折りくべていると門の外で何か笑う声が聞こえて、ここへ入ってくる足音が響いたので、誰が来たのかと表を覗いてみると、一人の男が戸の外に立っていた。従軍記者諸君はおいでですか。はあと僕は答えた。私です。それが通訳の S 君であることを知って僕たちは愛想よく迎えた。S さんですか。どうぞお入りください。S 君は会釈してかまどの前に来た。S 君は軍隊好きの品通訳であるが、普段から非常に真面目な人で、かつは親切にいろいろな通信材料を我々に提供してくれるので、我々従軍記者の間にも尊敬されていた。今夜は何かの挑発のためにこの村へ来たところが、ある品人から妙な話を聞いたので、ここには一体誰が泊まっているのかと見届けに来たというのである。あるうちの若い品人が、今夜この村の女といううちに泊まった日本人がある。私が注意したけれども、聞かないで入ってしまったというのです。それはどんな人たちだと聞くと、 新聞と書いた白いきれを腕に巻いていたという。それでは従軍記者諸君に違いないが、一体誰々だろうかと思って、ちょっとその顔ぶれを見に来たのですよ、と S 君は真面目な顔に微笑を漂わせながら言った。若いシナ人が？と僕はすぐに思い出した。では、うちに用ありというのじゃありませんか？そうです、と S 君はうなずいた。シナ人はしきりに止めたそうですが。止めたには止めたが、うちに用ありだけではわけがわからないので、僕たちも取り合わなかったのですが、その用というのはどんなわけなのですかね、と僕は聞いた。では、その子細はご承知ないのですね。彼はしきりにしゃべるのですが、僕たちはシナ語が不十分の上に、相手は満州なまりが強いと来ているので、何を言っているのか一向わからないのです。要するに、ここのうちには何か怪しいことがあるから泊まるなというらしいのですが。そうです、そうです、と S 君がまたうなずいた。実は私もうちに用ありだけでは何のことだかよくわからなかったのです。それに、あなたの言う通り、あの若いシナ人は訛りが強くて、私にもはっきりとは聞き取れなかったのですが、幸いにその祖父だという老人がいて、それがよく話してくれたので、その用の子細が初めてわかったのです。助裁のない T 君が茶をこしらえて出すと、S 君は、やあ、ごちそうさまです、と喜んで飲んだ。実際、砂糖を入れた一杯の茶でも、戦地では大変なごちそうである。S 君はその茶をすすり終えて、例の真面目な口調で、花柚葉の由来を解き始めた。夜になっても戦闘は継続しているらしい。天をつんざくような砲弾の音と豆を射るような小銃弾の響きが前方には遠く近く聞こえている。それをよそにして S 君はこの暗いうちの中で用を解くのである。我々4人も彼を取り巻いて光輪の火の前でその階段に耳を傾けた。